心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。理香先生、ここのところ性格っていうお話をね、ずっと配信してきて、で、その中で、ちょっとこんな声があったんですけども、よくおじいちゃん、もう、頑固になってしまって、もうどうしようもない。もう、それは治らないですよね、っていうようなね、話を聞いたんですけども、確かにドラマとかなんか見ててもね、もう人は頑固だから、で、終わってしまったりしてるんですが、それはどうなんですか？
言葉ではございますが、ですね、お能とかですね、あれは多分文楽でもやるんだと思うんですけれども、翁っていう演題があるんですよ。翁っていうのは、そうだよ、千と千尋の神隠しも出てきましたね。なんか笑ってるおじいさん。はははって、例のなんか、腐れ神様とかっていうのがこう、来て、わー、臭いなーとかってやってて、で、お風呂入って、綺麗になったら、良きかなーかなんか言って、わーって笑いながら行く。あれですよ。
うん。うん、
あれ、沖縄って言って、お正月なんかに三馬荘と一緒にやるんですね。お能でも、はい。そういう、こう、笑ってるおじいさん像っていうのは、古くからあるわけなんですよ。
うん。
だから、いつからおじいさん頑固になったのかみたいな話でもあるんですけども、
うん、
私は頑固なおじいさんというのは、大方、会話が乏しい方だと思うんですよ、人と。
そうなんですね。
あんまり人に話しかけてないし、話しかけられてないし、
うん、
電車なんか乗ると、たまに新聞ずっと見ながら独り言言っている方見かけません？
はい。
なんだ自民党はとか言ってみたよね。なんかね、
うんうん、
いろいろ文句つけたりされてるじゃないですか。
はい。
ああいう方って多分日頃の会話量が少ない人たちだったりしないかなと思ってですね。つまり人間ってやっぱりこもっちゃうとどうも硬くなっていきますよね。
あ、そういうことなんですね。
運動しないと筋肉硬くなると同じように。
ああ、そっか。うん。
頭あんまり動かしてないと硬くなるじゃないですか。
うん。うん
で、自分が硬くなってることさえよくわかんなくなるじゃないですか。
うん。
触れない。
うん。
それ笑わないですよね。
そっか、そうですね。うん。
だからなんかこう、苦虫をね、こうなんか、こう、潰したような顔しながら、お相撲かなんかこうやって腕組みしてみて、
出
てみたらですね。
うん。うん、
おお、ダメじゃないか、なんて言ってみたりとかね。
はい。
なんかそういう感じになっちゃうから、心から笑ってないから急に笑えないんじゃないですか？
なんか
人間の性格っていうのは変わっていくし、
うん、
自分って誰なのかっていう、本当そこの問いでどういう自分でいたいのかってことをあんまりもう考えられなくなって諦めちゃってたりするんだと思うんですけど、
うん、
とてもこう愛されないタイプのこうおじいさんたちは。だからね、なんかこう、変えてみたら自分の行動。例えば、うん、家族が出かけて行った後、まあ、家に一人でいるおじいさんがいたら、みんなの靴を磨いてあげて、帰ってきたら全部靴が揃ってるとかって、暇だったらやってみるとかね。気分違うじゃないですか。あれ？
うん、ね。で、家族に感謝され、そしたら自分も嬉しくなり、
うん、嬉しいですよね。
なんか変わってきそうですね。
あ、おじいちゃんやってくれたんだ、みたいなね。
うん、うん。
なんか、人を喜ばせると、多分、相手も自分を喜ばそうとするじゃない。
うん、はい。
その循環がなくなって、こう、心の、なんていうか、エアが入ってこないから、だから固まって、なんか、硬くって、頑固なおじいさんが出来上がっちゃうんじゃないですかね。
そっか。それは、よくおじいちゃんがそうって言われますけども、まあ、女性でもみんな、言えることですね。
うん。
うん。
有名なおつぼね様とかですね。
はい。よく聞く言葉ですけども。
ね。うん、
だんだん、そういう上の立場になってくると、コミュニケーションが、取りづらくなってきたりもしますもんね。
あと多分、こう、上になればなるほど、バカ話しない方はしないのか。
そっか。
うん。
しづらくなって、そうすると、 笑顔とかもまた減ったりとか、
ええ。
で固まっていっちゃうんですね。
だからなんかもう、もし頑固な、自分って頑固よね、どうにか変わりたいって思うんだったら、滝行をおすすめします。
そうか。
滝行です。
で、浄化して。
浄化して、っていうかね、なんかね、もう、寒すぎてね、もうね、笑っちゃうんですよ。
ああ、そうなんですね。
もうね、なんか笑うしかない感じ。みたいな。
そっか、なんかすごいいろいろ解放されそうですね。
ええ、もうね、なんかこう、権威もクソもないっていうかね。だって、もうこの前私やりましたけど、初心者じゃないですか、完璧な。ザ・ビギナーなんですけど、もうビギナーなんでもう、笑っちゃいますよね。全然できないし。
そっか。でも、そう笑っちゃうがまたいいですね。本当に。
いいですね。だからなんか、もうバンジージャンプやる人とかいるじゃないですか。ああいうのもいいんじゃないですか。
なんか、突拍子もないことをやってみると。
で、特に最初だと、大抵うまくいかないんで、笑いますよね。
そっか。笑っちゃうようなこと。いいですね。
ね。
ちょっと周りに頑固な方がいたり、自分がそう思った方っていうのは、これ参考にしてもらいたいですね。
そうですね。まあ、やっぱり行動を変えないと何も変わらないからですね。普段やったことのないことをするってすごく大事じゃないですかね。
そんなお話から今日スタートしましたが、今回のテーマっていうのは何になりますか？
今回も、まあ、本当の自分探しというか、どんな時にカウンセリングを受けたらいいですかっていうようなことをお話ししたいと思うんですけど、結構まあ、うちのクリニックでもカウンセリングを受けたいですっていうようなお声を聞くんですけれども、これがまた、性格と同じようにですね、カウンセリングって言ってもいろいろあるんじゃないかな、みたいな。そのカウンセリングっていう言葉の意味さえ、皆さん人によって違う意味で使ってたりするもんですから、なかなかこう、手が届かないって思ってる人もいれば、まあよくあるのが魔法のなんか方法みたいなね。コンセラーって先生に会うと、知らないうちに心がほぐれて、全部話を聞いてくれて、すっきりして帰れるとかね。なわけないじゃないですか。
なわけない。
なわけないじゃないですかね。まあ、たまにはね、そういうこともあるかもしれませんけど、だけど、大方、そんな魔法のようなことっていうのはカウンセリングにないわけなんですよ。で、私はイギリスに行った時に、サイコセラピーって言ってたんですね。でもカウンセリングサービスっていうのもあるんですよ。だから、サイコセラピーとカウンセリングとどう違うんですかとかって質問したりしてたんですけど、結局あんま変わんないんですよね。
そうなんですね。
人によってどう呼ぶかが違うっていうことであって、なんかある一定の時間、まあ大方一対一で、こう、話を聞いてもらうみたいなね。で、話を聞いてもらうことによって、こう、会話をすることによって、ただ一方的に聞いてもらうんじゃなくて、一方的に聞いてもらうんだったら別に AI に話したっていいわけですから、そうじゃなくて、対話をすることによって自分自身の、こう、あり方を振り返ったり、自分についての、こう、新しい知見を得たりとか、っていう時間ですね。だから、例えば学校に行ってない中学生のお子さんがいるとして、もう、そんなに、ね、学校行かないんだったらカウンセリングに行ってもらうわよ、みたいなね。なんかこう、お説教を受けに行くとかね。そういうんじゃないんですよ。まあね、今時ね、お説教してくれるカウンセラーの先生あんまりいないと思うんですけど、でも、いずれにしろ、どんな時にカウンセリングを受けたらいいのかっていうことって、多分、あんまり調べてないのかもしれないなと思ってですね。そういうような、こう、日々の生活の中で、こういう時にカウンセリングを受けたらいいんじゃないかしらっていうような話を今日はしようと思ってます。
どんな時に受けたらいいんですか？
やっぱりですね、まあ、今の精神科の医療の中では、患者さんの話を毎回30分聞くとか、45分聞くとか、なかなかちょっと難しいんですよ。初心の時は、やっぱりそのぐらい時間かかるんですけれども、1回目以降に、そこまでゆっくり、じっくり話聞くって、やっぱり難しいんですよ。いろんなことが理由でですね。 そういうわけで、本当にゆっくり話をしていかないと、自分自身の課題というものがほぐれていかないっていう場合があると思うんです。そういう時はやっぱりカウンセリングの先生に私もお願いしたりしますよね。それとか、すごく簡単な部分でいくと、お薬だけでは治しようがない案件。で、例えば、寝れないとか、食べれないとか、ドキドキするとか、そんな程度であればお薬でどうにかなるわけです。でも、心が痛いんですとか、ね、希望を持てないんですとか、どうしてもあのことについてのこだわりがあって、そこから自分が自由になれないんですとか、そんなようなことに関して、ちょっと薬効くわけないですよね。当たり前のことですよね。じゃあどうするのかっていうと、まあ仲が良くて、何でもこう話ができるお友達で、で、そのお友達が、こう、優しいことも言うけど、厳しいことも言うお友達なんて、いないでしょ？大方の人に。いるかもしれないけれども、いたらなんかあなたってラッキーねっていう話になって。まあ、今なかなかいらっしゃらない方の方が多いような気がするんですよね。で、あるいは、いい人だってわかってるけど、でも、この人にこの案件だけは言えないとかあるじゃないですか。ちょっとこの話はどうしてもいろんな事情があって言えないとかね。会社が一緒とかね、知ってる人が、共通の知ってる人がいるとかね、家族であったりとか、まあまあいろいろありますよね。だとすると、ならば、やっぱりカウンセリングで、専門家にちゃんと話を聞いてもらって、丁寧に読み解いて、どうするかを自分で決めるための材料にする。例えば、会社辞めるって話もそうですし、で、もっとすごい話では、離婚ですよね。離婚する。で、こういう話ってやっぱさすがに友達にって言ってもするかもしれないけれども、私どうした方がいいかしらなんて、不用意には聞けないですよね。聞かれる方もなんか責任重大だし。だとしたら、そういうような話っていうのは、カウンセリングを受けた方がいいと思いますし、で、そこの場で、よく勘違いされる方が、占いじゃないんですよね、カウンセリングってね。どっちが吉と出ますかみたいなね。どっちは凶ですかみたいな。それはお伝えしないですよね。だってその方の選ぶ自由なので、私たちはそこまでこう、するわけじゃないし、結論を言うのが私たちの仕事ではないので。から、やっぱりこう、まあ、決めつけない形で話を伺って、で、その方の選択の幅を広げて、で、もし、こう、こだわりがあるんだとしたら、こだわりを違う角度から見るような、多角的な視点を提供させていただくことによって、その方が自分自身の課題を解決する選択肢を増やしていくお手伝いをするのがカウンセラーの仕事じゃないかなと思います。だから、こう、カウンセラーの先生のところに行って、慰めてもらいたいっていうのは、ちょっと違うかも。
そっか。
やっぱ慰めてくれる人はお友達ですよね。あるいは近所の親切なおばさんとか。ね、人間は人間に癒される当然だと思うんです。癒されたい、もう当然だと思うんです。ただ、カウンセラーの先生が癒すかって言われたら、まあ、結果的には癒しになる場合もあると思うんですけども。同情してその方の身になって、その方にただ寄り添っているだけじゃないです。なんでかって言えば、もしその人に大変でしたねって同意だけしていたようでは、進歩しないじゃないです
そうですね。
か。その方が、その方の今の立ち位置より前に行くためのお手伝いをするのが、まあ、カウンセラーの仕事なので、例えばこう会社でね、私、上司にパワハラに遭ってますなんてよくあるんですけども、パワハラに遭ってますって。まあ大変、ひどい上司ですねって、一緒にカウンセラーが言うとするじゃないですか。で、毎回なんか上司の悪口言って帰っていくって、それカウンセリングじゃないですよね。
そうですね。
ね。で、それでなんかそのクライアントは、あの先生が、カウンセラーの先生が上司悪い人だって言ってるから、あなた悪い人ですみたいなね。そんなことしてても何もなんないじゃないですか。 だから、そのあたりで、同情を求めたいという方はカウンセリングじゃないと思います。で、こう、人によってカウンセリングに対するイメージが違いすぎるからですね。あと、どういうカウンセラーに会ったかっていう、その方のご経験もあると思うんでですね、一概言えないんですけどね。
まあ、その解決に導いていくお手伝いっていうふうに思っていていいってことですかね。
ですから、終わりがあるってことです。
うんうん。
ずっとお世話してもらい続けるんだったら、それはパートナーか親か、わかんないですけど、そういう話なんですが、ずっとカウンセラーの先生にお世話になるわけじゃない。何か、その課題というものがあって、その課題の解決のために、ある期間、通うとかね。一生カウンセリングを受ける、これはどう考えても違いますよね。
そうなんですね。
うん。だからもう問題が解決しちゃったら早く終わっちゃうとか、そういう場合もありますし、で、今、心理学に対する、こう、関心ってすごく高いですよね。心の問題に。で、本屋さん行ったら山のように本がありますよね。で、本がありすぎて選べないんじゃないかなって思う。
確かにどの本読んだらいいかわかんないですよね。
で、そういう、こう、心理系の本であったりっていう本棚があるとしたら、ビジネス系の自己啓発本ってあるじゃないですか。ギャップすごいと思いません？でも、職場での人間関係も真理なはずなんだから、そういうことも含めての人間のはずじゃないですか。特に仕事に行ってる時間って長いから。だから、こう、職場の人々の心理とか、職場の人間関係をどういうふうにやっていくかっていうことであったりとか、そこから自分が何を学ぶのかとかね。結構大事だと思うんですよ。そこよりも個人がこう話し方どうするかとか、なんかね、そういうコミュニケーションをもっと上手になりましょうみたいな。一人だけコミュニケーション良くなってもしょうがないわけなんで。だとしたら、なんかそういうこう心理学と自己啓発本のギャップみたいなところを埋めたいってことを私ずっと前から思ってまして。で、今まあ Facebook でまだ仮説ですけども、N カフェということを始めてまして、
N カフェ。
N カフェ。
お。
ネガティブなカフェです。
あ、それの略ですか。
ネガティブであってもいいというカフェなんですけど、N カフェっていうのを作ってまして、で、まあ、もともとイエローテール研究所っていう名前で、組織の心理とか、そういうことを学ぶような、講座とかをやってるんですけれども、オンラインとリアルでですね。やっぱりそれは本気でこう、学んでいきたいっていう方たちなので、そこまで本気に学ぶっていうんじゃないんだけど、でも心理学についてはやっぱりちゃんと学びたいっていう声が結構あってですね。だったらじゃあもうカフェみたいな感じでもう気楽に、本読んだけど分かんなかったなんてことを言い合えるようなところを作ろうよっていうことで今準備してまして。
もうそうなんですね。
で、その、まあ、イエローテールっていうところで、こう、組織の、心理的安全性を確保するとかね。組織の成長とかチームビルディングとか、まあそのいろいろ考えてるんですけども、そこまで到達しなくてもいいけど、とにかく心理のことを知りたいっていう人たち、誰に対してでも入ってね、みたいな感じの N カフェというのを、準備中です。
すごい。
はい。だから、説明欄にそれの、アドレスも貼りますので、ある方は、ぜひ N カフェにお越しくださいって感じですね。
これからの準備で、そこ入れば、
ね、
まあ、状況がわかるってことですかね。
そんな感じですね。ちょっとね、それがひょっとして招待しないとダメなのか、そのあたりまだちょっとちゃんと確保できてないんですけど、いずれにしろ、まあ、メッセンジャーとかで、いただいてもいいし、N カフェに入っていただいて、見てもらえたらいいなっていう。で、実際のカウンセリングの話なんですけれども、やっぱりカウンセリングする前に心理検査したりとかもいろんな、いわゆる心理、公認心理師という専門家の先生がいらっしゃるわけなんですけども、次回は、イエローテールの、私と一緒に共同代表もしていて、で、N カフェの、多分マスターっていうのかな？わかんないけど。なんかそういうこと言うとまた彼にプレッシャーかけるかもしれないですけど、まあ、 心理師の多田先生っていうのを次回迎えて、
あ、すごい。うん。
カウンセリングの実態について
うん。
っていうのを、その専門の先生も交えてお話をすることで、どんな時カウンセリング受けたらいいのとか、カウンセリングに対するいろんなことですね、
はい。
それをお聞きできる機会を持とうというふうに思ってます。
ああ、いいですね。うん、興味ある方いっぱいいると思います。うん。
ねえ、紅子さん、カウンセリングって聞いたらどんなことを考えます？
カウンセリング、なんか相談をして、なんかこう、解決できない話を聞いて、うん、でもなんかカウンセリング、そうですね。あんまりちゃんと考えたことなかったです。
なるほど。まあ
うん。
でも、いずれにしてみても、次回を皆さん楽しみにしててください。
はい、楽しみにしています。じゃ、番組の説明欄に N カフェのこと、そして、今インスタグラムとか YouTube もね、配信しているので、こちらもチェックしていただきたいですね。
ね、はい。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。